詩編の118編。最近のこの詩編の中でよく出てきますね。主の恵みはとこしえまで。だから、その神を褒めたたえようって。で、今回のこの118編の最初の部分もずっと同じように、その主に感謝しなさいって。そして主の誠に、主は誠に慈しみ深いし、その恵みはとこしえまでだからだって。イスラエルに対してもそう言いなさいって。アロンの子供たちというのは祭司たちのことですね。もうそう言いなさい。そして主を恐れる者たち、私たちも含めてですけど、神は誠に恵み深いって、その恵みは常しえまでって、そのように言いなさいって。神は必ず助けてくださる方だって。私がどんなんでも。主の皆を呼び求めると、神は助けてくださるって。私がどんなその状況の中にあっても、神は必ず助けてくださるって。14節にありますけども、主は私の力であり、褒め歌である。主は私の救いとなられたって。21節にも書いてあります。私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。で、この詩篇を読んだ人は、その神に対して助けを求めてたんですよ。私を救ってくださいって。この敵の手から、私をあざける者たちのその手から、私を救ってくださいって。もう神ご自身が私の救いとなられたというところで、その彼は落ち着いてるんですよ。そこで感謝してるんですよ。で、22節から最後、この特に22節から27節というのは、これイエス・キリストのことを指して言っています。22節から24節、22節、23節というのは、いろんなところでその引用されています。イエス・キリストご自身も、マタイの21章で42節に、この家を建てる者たちの捨てた石、これそれが石杖の石になった。これは主のなさったことだって。私たちの目には不思議なことである。本来、その家を建てる、その神殿として機能すべき者たちというのは、その神が律法を与えた民ですよ、イスラエルの民。また律法学者や、そのパリサイ人とか、サドカイ人とかって言われてた、あの人たちも含めてイエス・キリストが生きてた時代に。あの時に、その神殿があって、そこでその神に向かって礼拝していて、神の恵みはとこしえまでって、その賛美しているはずだったのに、彼らは、その、石杖の石を捨てたんですよ。その捨てられた石というのが、そのイエス・キリストということを指しているわけです。新約聖書で、それをはっきりとイエス・キリストご自身も語っていますし、パウロもここを引用してイエス・キリストのことを、この石杖の石、また、本来家を建てるために、建てられてた人たち、選ばれた人たちが捨ててしまった石だって。でイエス・キリストはその十字架につけられたんですよ。あたかもその捨てられたんですよ。けども、そのイエス・キリストご自身が、その建物全体の石杖の石として、その基礎となったって。私たちエペソの手紙を学んでいますけども、エペソの手紙のその2章に書いてありました。その私たちというのは、イエス・キリストを信じた者たちというのは、その、使徒と預言者のを土台として、その上に建てられてるって、私たちは。で、その使徒も預言者も、その石杖、の上に立ってるって、それはイエス・キリストだというふうに書いてあります。その礎石はイエス・キリストだって、石杖の石は。私たちの目には不思議なんですよ。一見、その捨てられたように見えるんだけども、イザヤの53章にも、そのイエス・キリストについての予言がありますけども、みんなその神から、その、懲らしめられたって、捨てられたっていうふうに思ったって。でも、それは私たちのその罪を贖うためであり、私たちをその癒すためだったって。それは私たちの目には不思議なことだって。でも、神がなさったことで、その日を神が設けてくださったんですよ。主よ、どうぞ私たちを救ってくださいって。それがヘブライ語で言うと、ホサナですよ。ホシャナ。今私たちを救ってくださいというのが、ヘブライ語でホサナ。その、どうぞ救ってくださいです。イエス・キリストが、その、水越の祭りの前に、エルサレムに登って行ったときに、そこにいた人たちがイエス・キリストのイエスのことをキリストだというふうにダビデの子だとして受け入れてこれを言ったんですよ。主よどうぞ私たちを救ってくださいって主の皆によって来られる方にホサナって。でこの25節26節っていうのはそのユダヤ人たちがイエスそのキリストをこう迎えるためのセリフというか言葉なんですよ。イエス・キリストは、そのエルサレムがまたこれ、その後滅びるということを予言して、そして泣かれたんですけども、オリーブ山からエルサレムを見て。 その時に、その主の御名によって来られる方に祝福あれっていう時まで、あなた方は私のことを見ることはないって。つまり、もう一度そのユダヤ人たちが、その一つになって、イエス・キリストのことを、その私たちを救ってくださいって、主の御名によって来られる方にどうぞ私たちのところに戻ってきてくださいという時が来るんですよ。で、イエス・キリストはもう一度来られるって。再臨されるというのは、そこからもわかります。私たちには、そのイエス・キリストが与えられていて、私たちはその神に対して救いを求めているんですよ。その救いを求めている私たちに、そのこの詩篇を読んだ人たちというのは、イエス・キリストという方はまだ知らないんですが、確かに神がその救いの皆を呼び求めたら、神は助けてくださったんですよ。神ご自身が私の救いとなられたということを、この人は喜んでるんですよ。でも私たちはイエス・キリストにおいてこれがもうその実現したということを、はっきりとその見ることができるんですよ。この前、娘が私のところに来て、論より証拠って言ってました。マジかと思って、いろんなのを学んできてるんですけど、連絡帳に書いてあるんですよ。毎日、いろんなことを習って帰ってきて、論より証拠。イエス・キリストが来られたということ、また、その十字架にかかって死なれたということ。私たちも信じてるんですけど、それが、その、まあ、論というか、よりも証拠なんですよ。イエス・キリストがおられたということ。確かにそのイスラエルの民がまだ存在しているということ。で、私の人生が神によって変えられて、本当にそうやっていろんなところを通りますけども、神は私のことを確かに助けてくださるということ。で、これが私の、その神が救ってくださるということの確固たる証拠であるはずですよ。私のその毎日の生活が、私の毎日の歩みが私たちの。それがその自分に対しても、お互いに対しても、他の人たちに対しても、それがその神がおられるということ、また神に助けを求めたら神が必ず助けてくださるということの、その証拠となるはずなんですよ。それほど私たちに平安とその喜びを神は与えてくださる方なんですよ。そこに私たちの思いを向けるのであればね。だから今週も、本当にその神が救ってくださったこと、その救いの確かさというの、罪を許してくださったこと、その事実というのを、その、再確認しながら、歩んでいくことができますように。